江東区声の広報。平成26年4月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。ホームページ www.cityy.koto.lg.jp。こんにちは。声の広報4月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、区内中小企業をサポート。創業店舗の賃料、知的財産権取得費、各種 PR 経費、製品開発関連費用などを補助。2、特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、国民健康保険料、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングで納付可能に、4月から。3、地域の課題を区と共同で解決。平成26年度共同事業提案制度、提案募集。6月2日月曜から。4、支え合いの街づくり、サポート地域を募集。地域で無理なく継続できる高齢者の支援体制を構築。5、認知症家族介護者教室交流会。医師らの講話や相談会、家族同士の交流など。明日の介護のエネルギーに。6、長期計画の展開2014を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。7、第1回区議会定例会終わる。平成26年度各会計予算などを可決。8、分譲マンション管理組合や賃貸マンション所有者の方へ。マンションの計画的な修繕に対する調査費の一部を助成。9、高齢者世帯へ民間賃貸住宅を斡旋。お部屋探しのお手伝い窓口のご利用を。10、スマートフォン用江東区防災マップアプリ。外国語、英中韓対応に。11、江東区社会福祉協議会助成金。福祉団体、ボランティア団体等へ。12、国保後期高齢者医療、山の家、新緑の西沢渓谷でリフレッシュ。13、子どもたちと保護者のためのホットスペース、児童館、児童会館に遊びに来ませんか。14、子ども祭り観劇会、忍たま乱太郎、キャラクターショー、5月18日日曜。15、加藤正夫杯、江東区子ども囲碁大会。6月15日日曜、大会前に初心者対象の子ども囲碁教室も実施。16、エコックル江東、環境学習プログラム。17、石田波郷記念館、俳句大会、箱べら俳句受賞作品が決定。18、芭蕉記念館、特別展、語りかける文人の書が、漫画でたどる野ざらし紀行も同時開催。19、深川江戸資料館、特別展、江戸からの伝承ちりめん細工、ちりめん細工体験。20、中川船番所資料館、水辺のスケッチ、5月6日火曜祝日、旧中川川の駅を題材に、色鉛筆スケッチに挑戦しよう。21、東京シティフィル公開リハーサル、5月14日水曜、音楽監督宮本文明が指揮。22、夢スタアスリートクラブ会員募集、初心者から上級者までレベルに合わせて指導。23、福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入された方へ。 国保後期高齢者医療一部負担金、介護保険利用者負担金の免除、保険料減免を延長。24、お知らせ。25、講座催し物。26、保険。27、休館休止。28、観光所。29、その他。30、みんなの広場。31、元気の秘訣を伝授。我が町の生き生きさん。32、発信消費者注意報。33、区長と話そう江東区。オリンピック決定を見守った豊洲の皆さんと意見交換。34、道路愛称名が決定。塩浜通り。35、亀戸天神富士祭り。4月19日土曜から5月6日火曜祝日。開催に合わせ、出張街歩き案内所を亀戸駅北口に設置。36、江東区明るい選挙推進協議会。全国表彰受賞。日頃の選挙啓発活動等を高く評価。本文に入ります。1、区内中小企業をサポート。創業店舗の賃料。知的財産権取得費、各種 PR 経費、製品開発関連費用などを補助。町や地域の活性化のためには、区内経済や中小企業の活性化が不可欠です。区では中小企業支援のための各種助成などを行っています。創業支援、事務所店舗等の賃料、対象経費、事務所店舗等の賃料、敷金礼金等は補助対象外。金額、期間、次の通り、2年。補助月数、補助開始月から12ヶ月目、1年目。上限額と補助率、製造業、月額10万円、月額賃料の2分の1以内。製造業以外、月額5万円。月額賃料の4分の1以内。13ヶ月目から24ヶ月目、2年目。上限額と補助率、製造業、月額5万円、月額賃料の2分の1以内。製造業以外月額3万円、月額賃料の4分の1以内。対象者、平成26年度内に創業し、借り上げる事務所、店舗等が区内にあるもの。件数、製造業2件、製造業以外3件。製造業とは日本標準産業分類で定める大分類、製造業。書類審査の上、申請者多数の場合は抽選。補助の適否は全員に通知。締め切り、7月31日木曜。交付、事業完了後、実績報告書に基づき交付。展示会、見本市への出展経費。対象経費、出展料、出展コマ料、展示装飾費。金額、補助対象経費の2分の1以内で上限20万円。対象者、区内の中小企業、または区内中小企業団体。対象事業、国内外で開催される展示会、見本市、およびフェアへの出展。主として販売を目的としない展示会等に限る。締め切り、出展する展示会等の開催日の1ヶ月前。交付、書類審査の上補助の適否を決定し、事業完了後、実績報告に基づき交付。知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、取得費。対象経費、出願料、登録料、審査請求料、弁理士に支払う報酬。金額、対象経費の2分の1以内で上限10万円。 特許権の取得にあっては上限30万円。対象者、区内に本社を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業。件数、各5件、予定。交付、書類審査の上、補助の適否を決定し、交付。ホームページ作成費、対象経費、ホームページの作成にかかる委託費、外部委託の場合、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入費、自前作成の場合、対象外経費、通信経費、維持管理費等、ホームページ作成に直接関係しない経費、パソコン等設備購入費、金額、補助対象経費の2分の1以内で5万円を上限。中小企業団体が新規に開設するホームページは、補助対象経費の2分の1以内で30万円を上限。対象者、区内の中小企業、遊興娯楽業のうち、風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種を除く。または、区内の中小企業団体、江東区中小企業登録団体で商店会を除く。条件、ホームページの新規作成に着手する前に申請すること。江東区中小企業支援サイト K-NET に会員登録、無料、し、事業完了期限の平成27年3月20日金曜頃までに事業を完了。作成済みのホームページをインターネット上にアップロードの上、経費の支払いをすべて終了し、実績報告書を提出すること。作成するホームページが他の主催するウェブサイトの一部ではないこと。すでにあるホームページの変更更新でないこと。交付、書類審査で適否を決定し、事業完了後、補助条件等を確認し、実績報告に基づき交付。産学連携による共同研究費。対象経費、大学等に支払う共同、委託、研究にかかる契約金。金額、補助対象経費の3分の2以内で、上限300万円。対象事業、申請時に大学等と契約が完了し、契約金の支払いが済んでないものに限る。中小企業等が大学または高等専門学校と行う製品開発や技術開発の共同、委託、研究で、平成26年度中に事業完了が見込めるもの。対象者、区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業または中小企業団体。件数3件。件数に達した時点で終了。交付、書類審査及び面接審査、プレゼンテーションで補助の適否を決定し、実績報告に基づき交付。都立産業技術研究センター利用料。対象経費、依頼試験、オーダーメイド試験、実地技術試験、各種試験機器、オーダーメイド開発支援、製品開発支援ラボを利用し、実際に支払った利用料。金額、補助対象経費の3分の2以内で、年度内15万円限度。対象者、区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業。新製品、新技術広告宣伝費。対象経費、新聞企業雑誌等への広告掲載料、紙媒体の掲載で自社で新たに開発した製品のみ。金額、対象経費の3分の2以内で上限100万円。対象者、区内に本店及び主たる事業所を有し、 引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業。今年度から2年度続けての申請はできなくなりました。件数3件予定。交付、書類審査の上、補助の適否を決定し、事業完了後、実績報告に基づき交付。申請書受付。4月21日月曜から。環境認証等取得費。対象経費。ISO やエコアクション21等の環境認証やプライバシーマークを新たに取得する場合の経費の一部。金額、次の通り。対象事業、ISO9001 認証取得、ISO14001 認証取得、ISO27001 認証取得。対象経費、審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料、補助率2分の1以内、限度額50万円。対象事業、エコアクション21認証取得、プライバシーマーク認定取得。対象経費、審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料、補助率2分の1以内、限度額20万円。対象者、区内に本社及び環境認証等を受ける事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業。認定を受ける前に必ず申請してください。交付。書類審査の上、補助の適否を決定し、事業完了後、実績報告に基づき交付。融資制度の情報は3月21日号4面に掲載。区内中小企業の方が、事業資金を低金利で借り入れできるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力を得て、融資の斡旋をしています。区及び K-NET ホームページに詳細な条件を掲載中。補助対象や内容、条件などの詳細は、区ホームページ、または中小企業支援サイト K-NET、http://www.k-net.koto.tokyo.jp/ をご覧ください。申し込み、経済化産業振興係、区役所4階29番にある申し込み書に必要書類、および資料を添付し、窓口で。電話3647-2332。2. 特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税、国民健康保険料、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングで納付可能に、4月から。4月からお送りする納付書では、次の3つの納付方法が可能になります。特別区民税、都民税、普通徴収、軽自動車税は、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングで納付できます。国民健康保険料は、クレジットカードで納付できます。クレジットカードによる納付。パソコンや携帯電話を利用して、自宅や外出先から簡単に納付ができます。納付にあたり、別途決済手数料、1万円までは50円、税別。以降、1万円ごとに100円、税別、加算がかかります。また、区役所などの窓口では、クレジットカードを利用した納付はできません。クレジットカード、ヤフー、公金支払いサイトを開く。納付したい科目を選択。自治体の一覧から江東区を選択。納付書の納付番号、確認番号を入力。使用するクレジットカードを選択。区 クレジットカード番号などを入力し、照合を行い、納付。ATM を利用した納付。利用できる金融機関は、主に都市銀行、一部地銀あり、ゆうちょ銀行、郵便局です。ATM。利用可能な ATM には、ページーマークが表示されています。また、ATM の画面や選択方法は、金融機関によって異なります。税金・料金払い込みのボタンを押す。ATM 画面に従い、納付書の収納期間番号、納付番号、確認番号、納付区分を入力。表示された内容を確認し、支払い方法、現金またはキャッシュカードを指定して納付。詳細はページーホームページ。http://www.pay-easy.jp/をご覧ください。インターネットバンキングによる納付。時間や場所を問わず納付できます。インターネットバンキング。金融機関により異なります。登録しているネットバンキングにログイン。ページー料金払い込みを選択。納付番号や確認番号などを入力し、内容を確認の上納付。事前に金融機関での登録が必要です。登録方法は各金融機関にお問い合わせください。4月以降発行の納付番号等が印字された納付書で利用可能。いずれの納付方法も平成26年4月以降に発行したページーマーク、国民健康保険料の納付書にはありません。および納付番号や確認番号が印字された納付書のみ利用可能です。また、メンテナンス等でシステムが停止の時間帯は利用できません。区ホームページにも掲載していますので、ご覧の上ご利用ください。特別区民税、都民税、軽自動車税の問い合わせ、納税課収納推進係、電話3647-2063、国民健康保険料の問い合わせ、医療保険課保険料係、電話3647-3169。 3. 地域の課題を区と共同で解決。平成26年度共同事業提案制度、提案募集、6月2日月曜から。共同事業提案制度は、町会、自治会、NPO 法人、ボランティア団体等市民活動団体の柔軟で先駆的な発想や専門性を公共サービスに取り入れ、区民満足度の向上を図る制度です。区では、地域で活動する市民活動団体の方々が、日頃の活動の中で蓄積してきた、区とともに取り組めば地域が抱えるこんな課題を解決できる、という共同事業のアイデアを募集します。提案された事業は、7月から9月にかけて、区民からの公募委員を含む、区民共同推進会議で書類審査、公開プレゼンテーションを経て選考します。採択された事業は、団体と区担当部署が協議を重ね、平成27年度の事業実施を目指します。ぜひご応募ください。平成26年度募集。提案団体の主な要件は、区内で1年以上継続して公益活動を行い、5人以上の会員で組織されている団体、町会、自治会、NPO 法人、ボランティア団体、公益団体等。提案事業の受付期間は、6月2日月曜から10日火曜。募集要項の配布、団体向け説明会、5月9日金曜開催。詳細は募集要項を参照。の申し込みは4月15日火曜から 地域振興課区民共同推進担当窓口、区役所4階26番で、要項はホームページからも入手可。平成25年度採択事業、子ども読書活動に関わる人材育成、提案団体朗読の会マザーグース、江東区内災害時、歩行困難者避難所のバリアフリー調査、提案団体 NPO 法人東京バリアフリーツアーセンター。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当、電話3647-8570。 4. 支え合いのまちづくり、サポート地域を募集。地域で無理なく継続できる高齢者の支援体制を構築。見守り体制の構築を支援。地域で孤独死ゼロの支え合いのまちづくりを進める高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集します。平成26年度1年間で次の取り組みを行い、住民主体で無理なく継続できる地域に応じた見守り体制構築を支援します。先進的な活動団体等の視察、これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー、地域の課題を見つけるための支え合いマップ作り、地域の実情に合った見守りプランの作成実践、見守り拠点の開設助成、高齢者の社会的孤立や孤独死を防ぐには、身近な住民の皆さんの見守りや支え合いが不可欠で、日頃からの助け合いは災害時の備えにもなります。募集数8地域、締め切り日5月30日金曜。申し込み、町会、自治会、管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記載し、高齢者支援課地域福祉係にメール、電話または窓口で、電話3647-9468、ファクス3647-9247、E メール230231@citykoto.lg.jp。 平成25年度サポート地域による活動実践発表会を開催。区民の皆さんと見守り支え合いのノウハウを共有化するため、昨年度のサポート地域の皆さんが活動の成果を発表し、意見交換等を行います。日時5月17日土曜午後1時半から3時半。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。東洋 6-2-17。対象定員、区内在住の方100人、申し込み順。費用無料。内容、1、基調講演、孤立しない、させない、見守り支え合い活動を進めるために。2. サポート地域の発表、意見交換ほか。申し込み、4月16日水曜から江東区社会福祉協議会地域福祉推進課地域支援係へ、電話または窓口で。電話3640-1200、ファクス5683-1570。5. 認知症家族介護者教室交流会、医師らの講話や相談会、家族同士の交流など、明日の介護のエネルギーに。大切な家族が認知症と診断され、認知症ってどんな病気、どのように接したらいいのと不安やストレスを抱えていませんか。区内8カ所の長寿サポートセンターでは、認知症の方を介護している家族等の不安や戸惑い、介護負担が少しでも軽減されるよう、年3回ずつ認知症家族介護者教室を開催します。 教室では病気の正しい知識や社会資源の活用方法等について、テーマごとに認知症サポート医等による講話や相談会を行います。また家族同士が交流することで、介護に関する悩みや認知症の方への接し方等について一緒に考えます。正しい知識と家族同士の支え合いで、明日の介護に向かうエネルギーを得ませんか？毎月区報11日号で、翌月の開催日時をお知らせします。日時、内容、次の通り。5月17日土曜、13時30分から15時。白川高齢者在宅サービスセンター、白川 3-4-3-201。認知症の方のケアについて、認知症看護認定看護師による講話と家族介護者の交流会。申し込み問い合わせ先、白川長寿サポートセンター、電話 5646-1541。 5月17日土曜、14時から15時30分。大島高齢者在宅サービスセンター、大島 6-14-4-103。 認知症サポーター養成、認知症の正しい理解と支援の方法についての講座と家族介護者の交流会。大島長寿サポートセンター、電話 5628-0541。 5月24日土曜、14時から15時30分。あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15。 認知症の薬の種類や薬との上手な付き合い方について、薬剤師の講話と家族介護者の交流会。東砂長寿サポートセンター、電話 5857-8243。 対象定員20人。申し込み順、費用無料。申し込み4月16日水曜から電話で各長寿サポートセンター。
6. 長期計画の展開2014を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。区では平成22年3月に今後10年間の区政運営の具体的指針となる長期計画を策定しました。長期計画を推進するにあたっては、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、特に重点的に取り組むべき事業として掲げた主要事業等を毎年度見直すとともに、新たな事業の展開を図ることとしています。今回策定した長期計画の展開2014は、このような見直しを踏まえた主要事業の今後の予定を改めてお示しするとともに、新たな事業の展開についても公表するものです。区は、この長期計画の展開2014に基づき、区政の着実な推進を図っていきます。高等情報ステーション、図書館、ホームページで公開。長期計画の展開2014は、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、区ホームページで閲覧できます。高等情報ステーションでは頒布しています。頒布価格600円。問い合わせ先、企画課計画担当。電話 3647-9168。 7. 第1回区議会定例会終わる。平成26年度各会計予算などを可決。平成26年第1回区議会定例会が2月19日から3月28日まで、会期38日間、開かれました。今回の定例会では、平成26年度江東区一般会計予算など33議案について審議され、それぞれ原案通り可決・同意されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件8件、平成26年度江東区一般会計予算など、条例案件13件、 高等区立都市公園条例の一部を改正する条例など、契約案件4件、高等区立第二亀戸小学校及び幼稚園改築工事請負契約など、その他の案件1件、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に係る協議について、専任同意案件1件、新藤隆氏の教育委員会委員専任同意方について、意見書6件、容器包装リサイクル法の改正を求める意見書など、本会議の模様はインターネット中継でご覧いただけます。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548。8、分譲マンション管理組合や賃貸マンション所有者の方へ、マンションの計画的な修繕に対する調査費の一部を助成。区では、分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者が、マンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、分譲マンションや賃貸マンションの共用部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行う場合、調査費用の一部を助成しています。対象物件、区内の建築後7年以上経過した耐火構造のマンション、社宅や社員寮を除く、申し込み資格、10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次のすべてに当てはまる方、分譲マンションの管理組合の方、管理組合が適正に運営されていると認められること、調査の実施について管理組合で決議されていること、賃貸マンションの所有者、管理が適正に行われていると認められること、住民税または法人税を滞納していないこと、助成金額、助成対象項目の調査費用の3分の1、1000円未満の端数は切り捨て、の額と、個数規模に応じて定めている助成限度額を比較し、金額の低い方が助成金額となります。助成対象項目、必要書類、助成限度額等、詳細はお問い合わせください。申し込み、調査を実施する1ヶ月前までに、必要書類を添えて、住宅課住宅指導係、区役所5階1番、窓口で、電話3647-9473。9、高齢者世帯へ民間賃貸住宅を斡旋。お部屋探しのお手伝い窓口のご利用を。区では、住宅にお困りの高齢者世帯の方を対象に、相談窓口で民間のアパートや賃貸マンションの空き室情報をご案内しています。これは建て替え等により立ち退きを求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方、また区外から江東区内に住む親族の近くに転居先を求める方などに対し、不動産業者団体の協力を得て相談を受けるものです。相談員は江東区居住支援協議会に所属する団体、公益社団法人、東京都宅地建物取引業協会江東区支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部上東第二支部の会員、不動産屋さんです。区役所の窓口で相談者の希望するお部屋の条件を聞きながら、団体の情報網を使い、空き室の情報を提供します。ご希望に合った部屋があれば、仲介業者である区内の不動産屋さんに出向き、空き室を見るなどし、条件が合えば家主さんと契約していただきます。開設日時、火曜午後1時から4時、予約制、常時予約受付中。設置場所、住宅課、区役所5階2番窓口となり、相談員、江東区居住支援協議会会員、宅地建物取引主任者。対象、区内居住で65歳以上の一人暮らしの方、 または65歳以上の方を含む60歳以上の方のみで構成する世帯。申し込み、電話で住宅課住宅指導係。電話3647-9473。10、スマートフォン用江東区防災マップアプリ。外国語 A、中、韓対応に。現在配信中のスマートフォン用江東区防災マップアプリが4月から英語、中国語、韓国語の3言語にも対応しました。このアプリは事前にダウンロードすることで本区で作成している江東区防災マップの情報などを端末上に表示させるものです。APP ストアおよび Google プレイから無料でダウンロード、ダウンロード時の通信料等は除く、できます。すでにダウンロード済みの方はアップデートすることで更新できます。災害に対する事前の備えにご活用ください。対応端末 iPhone 4、4S、5、5S、5C、iOS 4X、5X、6X、7X、Android、Android OS 2.2、2.3、4X のスマートフォン、タブレット端末は一部対応。問い合わせ先、防災課災害対策係。電話3647-9587。11、江東区社会福祉協議会助成金。福祉団体、ボランティア団体等へ。地域福祉の向上、充実を図ることを目的に活動を行っている区内の福祉団体に対し、運営費を助成します。申請後、要項に基づき審査を経て、予算の範囲内で交付を決定します。申請書の配布・受付期間、4月15日火曜から5月16日金曜。申し込み、江東区社会福祉協議会福祉サービス課、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階にある申請書に記入し、窓口で、電話3647-1898、ボランティア団体等へ助成。区内でボランティア活動を行うサークルや団体に、その活動を援助するために助成金を交付します。ボランティア活動助成事業要項に基づき、助成審査会の審査を経て、予算の範囲内で交付額を決定します。募集期間、4月15日火曜から5月30日金曜の平日。助成限度額15万円。申請する団体の当該事業の実支出予定額に4分の3をかけた額と、助成限度額のどちらか低い額となります。問い合わせ先、高等ボランティアセンター、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター2階。電話3645-4087。12、国保後期高齢者医療山の家。新緑の西沢渓谷でリフレッシュ。区民の方は一般よりも割安な契約料金で宿泊できます。場所、山梨県山梨市三富地区。民宿4軒、旅館3軒。交通、電車、JR 中央本線、山梨市駅、下車、バス40分から55分。車、中央高速道路、勝沼インターから35分から55分。対象、江東区の国民健康保険、及び後期高齢者医療制度に加入の方、区内在住の方、区外にお住まいの方も一般料金で宿泊できます。利用料金、大人、中学生以上、6090円から19800円。一泊二食付き、消費税、入湯税込み、民宿、旅館により異なります。小学生、未就学児料金、及び特別期間料金、別途設定あり。 なお、国保後期高齢者医療制度加入の方は、年度内2泊まで1人1泊につき2900円、小学生2600円、未就学児1900円の助成あり、保険料の未納がない方のみ。申し込み。1、宿泊初日の属する月の2ヶ月前の1日から電話で、道の駅みとみ観光案内係。電話0553392580。火曜定休に申し込み。予約番号と宿泊施設を控えてください。2、予約後、予約番号、宿泊日程、宿泊施設、江東区民の宿泊者全員の住所、氏名、国保及び後期高齢者医療制度に加入の方は、保険証の記号、番号、被保険者番号を電話で医療保険課、医療保険係へ、利用券を郵送します。3、利用料金を現地でお支払い。詳細は医療保険課、区役所2階6番、各出張所にあるチラシ、区ホームページをご覧ください。山梨市ホームページ、http://www.city.yamanashi.jp/で、現地の観光情報を案内しています。問い合わせ先、医療保険課、医療保険係、電話 3647-8516。 13、子どもたちと保護者のためのホットスペース、児童館、児童会館に遊びに来ませんか？区内には児童館18館と児童会館があり、地域の乳幼児と保護者、小中学生が元気に遊んでいます。スポーツや読書、工作、お友達とのおしゃべりなど、みんなが楽しめる遊び場です。施設ごとの特色を生かし、魅力的な行事を用意して皆さんをお待ちしています。また、乳幼児とその保護者を対象に、全館子育て広場事業を実施しており、活動を通して、交流の場となっています。このほか、小学校高学年以上を対象としたダンスや工作、中学生、高校生のための居場所づくりや行事を行っている施設もあります。お近くの児童館、児童会館をぜひご利用ください。区ホームページで各館のお知らせや問い合わせ先をご覧になれます。なお、緊急時や災害時等の対応のため、利用にあたり、利用申請書を提出していただいています。ご協力をお願いします。問い合わせ先、放課後支援課育成係、電話 3647-9230。 14、子供祭り観劇会、忍たま乱太郎キャラクターショー、5月18日日曜、第26回高等子ども祭りが5月18日日曜に開催されます。ティアラ高等で行われる観劇会は、劇団飛行船による忍たま乱太郎キャラクターショーを上演します。子どもたちに大人気の忍たま3人組が活躍する踊りいっぱいの豪華2本立てミュージカル、みんなも愛と笑いの大冒険に出かけよう。日時、5月18日日曜午後2時から3時20分。会場は30分前。場所、ティアラ高等大ホール。住吉 2-28-36。来場の際は公共交通機関をご利用ください。定員1000人、全席自由。費用、大人500円、子供3歳から中学生、200円。2歳以下は無料、ただし席はありません。出演、劇団飛行船。申し込み、観劇券は4月16日水曜から各児童館、児童会館で発売。前売り券が残った場合のみ、ティアラ高等劇場ロビーで 5月18日日曜午前10時半から当日券を販売。問い合わせ先、児童会館、電話 3633-6911。 15、加藤正夫杯、江東区子ども囲碁大会、6月15日日曜。大会前に初心者対象の子ども囲碁教室も実施。レベル別に部門を設け、初心者から上級者まで誰もが楽しめる大会です。区内在住のプロ棋士が中心となり指導に当たります。優勝者に元日本棋院理事長で当大会発起人の加藤正夫名誉王座の加藤正夫杯が与えられます。入賞者にはプロ棋士との対局をプレゼント。参加者全員に参加賞をご用意しています。日時、6月15日日曜午後0時半から。対象定員5歳4月1日現在から中学生130人、申し込み順。費用、参加費300円。クラス決定方法、申し込み時に経験年数と棋力をお聞きし、後日上級者、経験者、初心者にクラス分けをします。クラスは郵送でお知らせ。上級クラスはおおむね9級以上、スイス方式で4回対局、持ち時間20分、ハンデ戦。経験者19路、初心者13路、9路、クラスは10級以下、時間内規定対局数による勝率で決定。無料、子ども囲碁教室。囲碁を打ったことのない初心者を対象にした囲碁教室です。日時、5月17日、24日、31日、6月7日、土曜全4回、午前10時半から正午。対象定員、5歳、4月1日現在、から中学生30人、申し込み順。ただし、全4回参加できる方。費用、無料。いずれも、場所、江東区文化センター、東洋 4-11-3、ほか。申し込み、4月15日火曜午前9時から江東区文化センターに電話または窓口で。電話 3644-8111。 16、エコックル高等環境学習プログラム5月、さつきの自然の中でエコを学ぼう。外へ出かけたくなる季節がやってきました。春に目覚めた動物や植物も一層活発に動き出します。爽やかな季節に皆さんもエコックル高等の講座で生き物やエコについて学んでみませんか？日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。企画展、春の自転車アメニティマップ。日程、5月10日土曜から24日土曜、9時から17時。内容、江東区の素晴らしさと自転車の楽しさを知り、春から夏の景色、名所等を巡る快適な自転車コースを紹介します。土曜日曜は解説あり。費用、無料。持ち物、なし。対象、どなたでも観覧自由。ダンゴムシと友達になろう。5月10日土曜13時から16時。ダンゴムシを観察して、ダンゴムシが土や環境に果たす役割を学びます。費用、無料。持ち物、なし。対象、小学生20人、申し込み順。小学4年生以下は保護者同伴、幼児同伴か。親子一緒に初めての自然遊び、2歳児クラス。5月15日木曜、10時30分から12時30分。池や土に住む生き物を探したり、五感を使って自然と触れ合います。費用300円。持ち物、弁当、飲み物、おやつ、おむつ、着替え。対象、2歳児と保護者12組。申し込み順。 保護者2人まで。浜離宮恩賜庭園で学ぶ海のゆりかご体験会。貸切バス使用。5月18日日曜9時から15時50分。海の水が入ってくる潮入り池で生き物と海のゆりかごについて学びます。クイズや水質調査体験もあります。集合解散エコックル高等。費用450円。持ち物、弁当、飲み物、雨具、学童用赤白帽子、履物は運動靴で。対象、小学生と保護者22組44人。申し込み順。小座布団作りと布団手入れ法。5月24日土曜13時30分から16時。繰り返し使えるエコなリサイクル綿で小座布団42cm×42cm を作ります。費用600円。持ち物、小ハサミ、三角巾、持ち帰り用袋。対象、16歳以上、15人、申し込み順。海のトリビア教室、カラフル魚拓。5月25日、日曜、13時30分から15時30分。海の不思議を学んで、カラフルな魚拓作りに挑戦します。費用、600円。持ち物、手拭きタオル。対象、小学生と保護者、15組30人。申し込み順。ワンダーボックス、春雨のゲームで旬について学ぼう。5月25日、日曜。1、12時から。2、13時から。3、14時から。旬とはどういう意味か、旬がなぜいいのか、など、ゲームを通して学びます。所要25分程度。申し込み、当日直接会場へ。費用、無料。持ち物、なし。対象、小学1年生以上、各回6人。特に記載のない講座は、対象者以外の方、乳幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。申し込み、4月15日、火曜、9時から。電話でエコックル高等へ。電話3644-7130。17、石田波郷記念館、俳句大会、箱べら俳句受賞作品が決定。3月9日、江東区文化センターで、石田波郷記念館、箱べら俳句大会の受賞式が行われました。焦土からたくましく立ち上がる下町の情景を句に詠んだ石田波郷。波郷を検証する一大イベントである箱べらに、今年も676句の投句をいただきました。受賞式では、箱べら賞受賞者の桑原美和子さんのほか、特選15句、入選50句の入賞者の方々に賞状が授与され、選者による入選・特選句の公表、波郷の俳句やエピソードについて語られました。問い合わせ先、砂町文化センター仮事務所、江東区文化センター内。電話3644-8111。18、芭蕉記念館。特別展、語りかける文人の書が、漫画でたどる野ざらし紀行も同時開催。松村月経や渡辺火山などの水墨や彩色を駆使した作品、人事を通してユーモアにあふれた作品など40点が展示されます。日本人の持つ色彩美とさりげない遊び心を文人たちの作品から感じ取れる展示です。漫画でたどる野ざらし紀行。芭蕉が野ざらし紀行に旅立ってから今年で330年を記念し、風景漫画家の沖山淳さんが野ざらし紀行に載る43句をもとに描いたオリジナル43作品を展示します。日時、4月24日木曜から6月22日日曜、午前9時半から午後5時、最終入館午後4時半。 費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。場所、問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3、電話 3631-1448。
19、深川江戸資料館特別展、江戸からの伝承ちりめん細工、ちりめん細工体験。ちりめん細工は、江戸時代後期から着物の材料として愛好されてきた、ちりめんの残り布を利用して、花、動物、人形などの小袋や小箱、袋物などが作られてきました。最初は御殿女中や武家の女性たちに親しまれ、現在に受け継がれています。今回の展示では、区内で活動しているちりめん細工江戸の針の講師、三好優子さんと受講生による、季節の祭事として現在に至るまで親しまれている五節句飾り、神事、上巳、端午、七夕、重陽をはじめ、様々な作品を紹介します。日時、4月26日土曜から5月11日日曜、午前9時半から午後5時、最終入館午後4時半。ちりめん細工体験コーナー。ひょっとこやエンドウ豆のストラップの作品を作ります。パーツを接着するだけで簡単に出来上がります。日時、4月27日日曜、5月10日土曜、確実午後1時から。対象定員、どなたでも確実50人、先着順。費用600円。申し込み、当日直接会場へ。いずれも、費用大人400円、小中学生50円。観覧料、中学生以下は保護者同伴、同伴できない場合はお電話ください。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625。 20、中川船番所資料館、水辺のスケッチ、5月6日火曜祝日、旧中川、川の駅を題材に、色鉛筆スケッチに挑戦しよう。資料館3階の中川番所のジオラマや、現代の中川番所のような、旧中川、川の駅を題材に、色鉛筆スケッチに挑戦してみませんか？初めての方でも大丈夫です。心に残る風景をスケッチで残すのは、写真とはまた違う、素敵な思い出になるはずです。スケッチのきっかけ作り、参加してみませんか？日時、5月6日火曜祝日、午前9時から正午。場所、中川船番所資料館、大島 9-1-15。対象定員、どなたでも15人、申し込み順。費用、大人700円、小中学生550円、観覧料及び教材費。申し込み、4月15日火曜から中川船番所資料館に電話または窓口で、電話 3636-9091。 展示をリニューアル。江東区の歴史を紹介したコーナー、砂町地域の農業と掘り割りの展開の展示をリニューアルしましたので、ぜひご覧ください。日時、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合は翌日。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15。電話 3636-9091。21、東京シティフィル公開リハーサル、5月14日水曜、音楽監督宮本文明が指揮。江東区芸術提携団体東京シティフィルハーモニック管弦楽団演奏会のリハーサルを公開します。今回は東京シティフィル音楽監督宮本文明指揮の演奏会の直前リハーサルです。 クラシックの名曲が作られていく過程をお楽しみください。日時5月14日水曜午後2時20分から3時20分60分リハーサルの進行状況により開始時間が若干変わる場合があります。場所ティアラ高等大ホール住吉 2-28-36 対象定員区内在住在勤在学の方400人申し込み順費用無料申し込み4月16日水曜から電話でティアラ高等電話5624-333322夢スタアスリートクラブ会員募集初心者から上級者までレベルに合わせて指導初心者から上級者まで誰でも参加できる陸上競技教室参加者を募集します。夢の島競技場で楽しみながら健康維持増進陸上競技の基礎基本技術の習得から走り幅跳びハードル等各専門種目も指導します。日時5月2日金曜以降の毎週金曜午後6時半から8時半場所夢の島競技場対象区内在住在勤で小学4年生以上の健康な方費用月会費高校生以上1600円小中学生600円締め切り日4月20日日曜必着申し込み夢の島競技場各スポーツセンターにある申し込み用紙または往復はがきファクスに1口座名2住所3氏名4電話番号5生年月日小中学生は学校名学年6希望種目を記入し郵便番号 136-0081 夢の島 1-1-2夢の島競技場内屋外スポーツ施設事務所へ郵送ファクスまたは窓口でなお返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846 ファクス 3522-0855 23福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入された方へ、国保後期高齢者医療一部負担金、介護保険利用者負担金の免除、保険料減免を延長。医療機関等の窓口で支払う国民健康保険及び後期高齢者医療一部負担金、介護保険の利用者負担金は、区が交付する証明書等の提示により免除されます。また、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料も減免されます。平成25年度に証明書の交付を受けた方には、手続きの案内をお送りしますので、ご確認ください。対象、東日本大震災で避難指示区域等及び、旧緊急時避難準備区域等において被災し、転入された方。延長期間。避難指示区域等及び上位所得層を除く、旧緊急時避難準備区域等からの転入者の延長期間。国民健康保険一部負担金、後期高齢者医療一部負担金、介護保険利用者負担金の免除は、平成27年2月28日土曜まで、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の減免は、平成27年3月分まで、旧緊急時避難準備区域等からの転入で上位所得層の方の延長期間、いずれも平成26年9月末まで、なお保険料の減免は、平成26年4月から9月までに相当する月割算定額。上位所得層とは、医療保険は基準所得額が600万円を超える世帯、介護保険は被保険者本人の合計所得金額が633万円以上。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、 国保後期高齢者医療は、医療保険課保険給付係、電話3647-3168、および収納管理係、電話3647-8520。介護保険は、介護保険課給付係、電話3647-9498、および資格保険料係、電話3647-9493。24、お知らせ。塩浜福祉園非常勤職員、看護職員、募集。採用予定日、6月1日日曜以降。対象定員、昭和39年4月2日以降に生まれた方で、看護師、準看護師、または保健師の資格を有する方、若干名、専攻。勤務時間、原則、8時30分から17時、週4日、月15日勤務。報酬、月額19万7500円。健康保険、厚生年金、雇用保険あり。通勤費、別途支給。内容、塩浜福祉園利用者の健康、薬剤管理、及び医療的ケアを必要とする利用者の支援等。年4回、宿泊旅行、一泊。の引率あり。選考、4月25日金曜午後の時間帯に塩浜福祉プラザ内会議室で面接予定。締め切り日、4月21日月曜。申し込み、履歴書、上半身の写真調布を塩浜福祉園管理係、塩浜 2-5-20 塩浜福祉プラザ1階へ郵送または持参。電話3647-6987。特別区職員一類採用試験、土木建築新方式を9月に実施。特別区東京23区における技術系職種の需要の高まりを踏まえ、これまで以上に多様な人材に特別区で活躍してもらうため、平成27年4月1日水曜以降に採用する大学卒業程度の能力を有する職員、一類のうち、土木造園、土木、建築について、現在の試験、一般方式、5月4日、日曜祝日、第一次試験実施に加え、新たに土木建築新方式を9月に実施します。民間企業志望者や試験対策に十分な時間が取れない人でも受験しやすい試験です。第一次試験では、教養試験、論文を課さず、知的能力検査、専門試験を行います。また、受験資格は、一般方式と同様です。なお、土木建築新方式と一般方式は、併願できません。試験日程等の詳細は、決定次第、区ホームページ、および区報に掲載。問い合わせ先、区職員課人事係、電話、3647-5481、または特別区人事委員会事務局任用課採用係、電話5210-9787。ホームページ http://www.tokyo23city.or.jp/sayou-sikeN.htm。 地区計画、臨海副都心青海地区、原案の縦覧及び意見書の提出。地区計画、臨海副都心青海地区の変更原案を縦覧します。区域内の土地所有者、その他利害関係人は意見書を提出できます。縦覧期間、4月17日木曜から30日水曜。縦覧場所、都市計画課区役所5階21番及び東京都都市整備局都市計画課都庁第二庁舎21階。提出期限5月7日水曜筆着。提出先、郵便番号 163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 東京都都市整備局都市計画課へ郵送または持参。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話3647-9454。安心高等専門相談、法律専門相談、予約制。日時、火曜14時から16時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。費用、無料。内容、福祉サービスに関するトラブルや疑問、遺言や遺産相続手続き、成年後見制度等の個別相談。申し込み、電話またはファックスで、安心高等。電話3647-1710。ファックス5683-1570。分譲マンション無料相談会。日時、5月10日土曜13時から16時。一件1時間以内。場所、総合区民センター第2研修室。大島 4-5-1。対象、区内分譲マンションの管理組合役員及び区分所有者。費用無料。内容、一般社団法人首都圏マンション管理士会が主催し、分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会。要予約。相談員、マンション管理士。締め切り日、5月7日水曜。申し込み、4月16日水曜から住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話または窓口で。電話3647-9473。25、講座催し物。深川東京モダン館、サロンデモダン、馬場哲也切り絵展。1、サロンデモダン。コーヒーやお茶を飲みながら世界の歴史を学ぶ講座です。日時、4月18日金曜、14時から15時30分。対象定員30人先着順。費用500円、ドリンク代込み。内容、世界史を学び直そう、ウクライナの歴史。2、馬場哲也切り絵展。馬場哲也さんによる近代建築等を描いた切り絵を展示します。日時、4月26日土曜から5月6日火曜祝日。ただし、4月28日月曜休館。費用無料。いずれも申し込み、当日直接会場へ。場所問い合わせ先、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。電話 5639-1776。 ホームページ http://www.fukagawatokyo.com/。 深川江戸資料館、伝統工芸公開、端午の節句。1、伝統工芸公開、建具。建具は空間を仕切り、またはつなげるもので、扉、障子、ついたてなどがあります。建具職は、江戸時代後期頃から、大工より建具の技術が発展分業化して誕生しました。今回は、三好で約30年にわたり、共国建具店を営む、共国三郎さんの技をご覧いただきます。共国さんは、平成22年、厚生労働省から、現代の名工として卓越技能賞を受賞されました。職業訓練校をはじめ後進の指導にも精力的に取り組んでいます。日時、4月19日土曜13時30分から15時30分。実演、友国三郎、卓越技能賞、区登録無形文化財保持者。2、江戸庶民の年中行事再現、端午の節句。端午の節句は、子供の成長を願う年中行事として、庶民に親しまれてきました。また、江戸幕府が定めた五節句の一つに数えられたため、子供だけでなく、 諸侯が途上して将軍に挨拶をする大切な日になりました。このため大人も子供も武家も庶民も共に賑やかに祝いました。深川江戸資料館の常設展示室では当時の資料をもとに端午の節句飾りを再現します。日時4月29日火曜祝日から5月11日日曜、いずれも費用大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は保護者同伴、同伴できない場合はお電話ください。申し込み当日直接会場へ。場所問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、 電話 3630-8625。 IT パーク高等パソコン教室。日時内容5月分。詳細は K-NET ホームページ。http://www.k-net.koto.tokyo.jp/k-net/it/park/または区ホームページ参照。すべての講座と IT 何でも相談およびパソコン開放日は予約制です。場所 IT パーク高等亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象定員区内中小企業の方、余裕があれば一般区民の方も可。各回12人。費用無料、テキスト代は実費。申し込み、区内中小企業事業者従業員の方、4月15日火曜13時から IT パーク高等に電話または窓口で、ファクスメールでの受付は同日14時から。区民の方、定員に余裕がある場合、4月22日火曜13時から IT パーク高等に電話または窓口で、ファクス、メールでの受付は同日14時から。いずれも IT パーク高等窓口または K-NET ホームページにある申し込み用紙に、受講したい講座名、2講座まで、等、必要事項を記入。メールの場合は件名にパソコン教室受講希望と記載し、申し込んでください。問い合わせ先、IT パーク高等、火曜金曜午前休館、日曜月曜木曜祝日休館。電話 5626-0025、 ファクス 3636-2641、 E メール admin@k-net.koto.tokyo.jp。子供サイエンス教室前期。楽しみながら理科の不思議な世界に触れてみませんか。日時5月10日17日、6月7日28日、7月5日、土曜前5回、9時30分から12時。場所、亀高小学校、北砂 5-20-16。対象定員、区内在住の小学4年生から6年生24人、抽選。費用、無料。内容、葉脈標本、万華鏡、ベジタブルロケットなど。締め切り日、4月24日、木曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、講座名、2、住所、3、氏名、振り仮名、4、性別、5、電話番号、6、学校名、7、学年、8、保護者名を記入し、郵便番号 135-8383、区役所、学校支援課、学校支援係へ、電話 3647-8597。 朗読ボランティア養成講習会。地域で活躍する朗読ボランティアを養成する講習会、初心者対象です。日時、 事前ガイダンス、はがき持参、5月7日水曜10時から、5月21日から8月13日水曜全13回、10時から12時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。対象、定員、区内在住で終了後活動できてガイダンスに出られる方、20人、抽選。費用、2000円、受講料。内容、発声、発音、アクセント、朗読実習等。締め切り日、5月2日、金曜。申し込み、電話で、高等ボランティアセンター。電話、3645-4087。26、保健。呼吸体操教室、4月。慢性呼吸器疾患の患者さんにとって、日常の中での呼吸法は大切です。息苦しさを和らげるため、呼吸筋ストレッチ体操について学びます。動きやすい服装でお越しください。日時、4月24日木曜、14時から16時、受付13時30分から。場所、健康センター保健所、4階会議室、東洋 2-1-1。対象、定員、区内在住で、気管支喘息、肺気腫、慢性気管支炎と診断されている成人の方50人、先着順。費用、無料。内容、呼吸筋ストレッチ体操。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、保健所、健康推進課、公害保険係。電話、3647-9564。生活習慣病予防健診、5月分。健診会場、日時、次の通り。上等保健相談所、郵便番号 136-0072、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファクス 3637-6651、検査日時、5月13日火曜9時から、結果日時、5月30日金曜13時30分から、深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、検査日時、5月7日水曜13時10分から、結果日時、5月20日火曜13時20分から、深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、検査日時、5月2日金曜13時10分から、結果日時、5月16日金曜13時30分から、上東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、検査日時、5月9日金曜13時10分から、結果日時、5月23日金曜13時から。対象定員、検診日現在15歳以上39歳以下の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、胸部 X 線、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、4月21日、月曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名。2、住所、郵便番号。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、生年月日。6、性別。7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ。重複申し込み不可。電子申請もできます。 ホームページ https://www.e-tetsuzuki.com/tokyo/問い合わせ先、各保健相談所管理係、高齢者家族介護教室、無料申し込み順、4月16日水曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学びます。介護を行っている方など、どなたでも参加できます。日時、施設名、会場、定員、内容の順に読みます。5月10日土曜、13時30分から15時、深川愛の園高齢者在宅サービスセンター、冬木 16-7、電話 3641-1962、20人、管理栄養士と一緒に栄養バランスの取れた高齢者向け介護食を作ってみませんか？調理室での開催です。5月14日水曜、14時から15時30分、東洋高齢者在宅サービスセンター、東洋 6-2-17、電話 5606-8861、20人、青年貢献制度について学びませんか？権利擁護センターの社会福祉士がわかりやすく説明します。5月17日土曜、14時から15時30分、阿蘇花園高齢者在宅サービスセンター住吉 1-17-11 電話 3632-3615 20人心の健康について学びませんか？憂鬱になりやすい梅雨を前に意欲低下を予防しましょう。5月24日土曜14時から15時30分蘭花園高齢者在宅サービスセンター塩浜 2-7-2 電話 5617-6060 20人ついの住処について考えませんか？準備や情報収集など何が必要か学びましょう。5月24日土曜13時30分から15時、コスモス高齢者在宅サービスセンター大島 9-6-16 電話5836-1555 20人車椅子の操作方法や異常解除について介護職員がわかりやすく説明します。実際に体験しながら学びます。5月24日土曜14時から15時30分北砂ホーム高齢者在宅サービスセンター北砂 6-20-30 電話5606-1731 20人車椅子の種類や安全に使うための使用方法について福祉用具専門相談員が説明します。以上です。
27休館休止ご不便をおかけします。芭蕉記念館電話 3631-14484月21日月曜から23日水曜、展示室、図書室を休室、展示替えのため。中川船番所資料館、電話 3636-9091。4月22日火曜を休館、展示替えのため。28、観光所。東京都シルバーパスを発行。満70歳以上の都民の方に、申し込みにより、都営交通、都内民営バス等を利用できる、東京都シルバーパスを発行します。有効期間、発行日から9月30日火曜まで。対象、都内に住民登録している満70歳以上の方、寝たきりの方は除きます。費用、1000円または1255円、所得の状況によります。必要書類等、詳細はお問い合わせください。申し込み、満70歳になる月の初日から必要書類を持参の上、 発行窓口で、問い合わせ先、東京バス協会、シルバーパス専用電話、電話 5308-6950、土曜日曜祝日を除く9時から17時。東京都土木技術支援人材育成センター一般公開。日時4月18日金曜13時30分から16時30分。費用無料。内容勝どき橋の解説映画の公開。アーチ橋制作体験。地盤、地下水、基準点、舗装に関する展示等。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、東京都土木技術支援人材育成センター、新砂 1-9-15、電話 5683-1512、ホームページ、http://doboku東京不思議サイエンス2014日時4月19日土曜20日日曜10時から17時場所日本科学未来館青海 2-3-6 費用入場無料内容主に小中学生を対象に首都大学東京の教員や学生による実験工作教室をはじめ見て触って体験できる楽しい催しを多数実施。詳細はホームページをご覧ください。主催東京都。申し込み。当日直接会場へ。一部事前申し込みあり。問い合わせ先。東京都総務局首都大学支援部。電話 5388-2289。ホームページ。http://www.fushigi2014.metro.tokyo.jp/29 その他交渉人による交渉相談会日時4月24日木曜13時から16時。場所、区役所2階、区民ホール。費用、無料。内容、老後の安心設計のための任意後見契約や遺言書の作成、離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約、その他金銭、不動産の貸借等の契約全般。申し込み、日本橋交渉役場。電話3666-3089税理士による無料税務相談東京税理士会江東東支部では支部会員税理士による無料税務相談予約制を実施しています日時第2金曜祝日及び年末年始を除く10時から12時13時から16時場所、東京税理士会江東東支部事務所、亀戸 2-31-10、国分亀戸ビル6階、費用、無料、申し込み、電話で東京税理士会江東東支部、電話 3681-3722、江東病院、江東健康フォーラム、日時、4月26日土曜13時30分から開始30分前会場場所江東病院本館2階北側待合室大島 6-8-5 定員50人先着順費用無料内容アトピー性皮膚炎の原因と治療申し込み当日直接会場へ問い合わせ先、江東病院医療連携室、電話 3685-2766、ファクス 3685-2766。 江東区合気道連盟合気道教室。日時5月7日から6月25日の水曜、全8回、19時から20時30分。場所、スポーツ会館柔道場。北砂 1-2-9。対象定員、どなたでも40人、申し込み順。費用、大人4000円、小中学生2000円。申し込み、4月15日火曜から電話で。江東区合気道連盟田中、電話3681-1071。講演会パーキンソン病との上手な付き合い方。日時4月19日土曜13時30分から15時30分。場所総合区民センター7階第5会議室。大島 4-5-1。 対象定員どなたでも80人、先着順。費用、無料。講演、江東区保健所。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、江東区難病団体連絡会、宮内。電話、ファクス、3683-2753。30、みんなの広場。夢職人キッズクラブ会員募集。異年齢集団での野外活動、レクリエーション、文化芸術活動などの様々な体験活動プログラムを年間を通じて実施。長期休みなどにキャンプも行っています。対象、小学1年生から中学3年生。費用、年会費2400円、別途参加費。申し込み、電話で NPO 法人夢職人事務局、電話5935-7302、ホームページ http://yumeshokunin.org31 元気の秘訣を伝授。我が町の生き生きさん1。グランチャ東雲で体力の不安を解消。このコーナーでは元気な高齢者の方々に生き生きするための秘訣や活用している区の施設などをお話しいただきます。第1回は東雲にお住まいの藤江民江さん84です。藤江さんは区の児童高齢者総合施設グランチャ東雲に通って体力面の不安を解消し元気な毎日を過ごしています。通い始めたきっかけは、かかりつけの医師に筋力をつけるために行ってみたらと勧められました。どんなことをしましたか？スタッフに相談して介護予防のプログラムに参加しました。マシンを使った筋力トレーニング、ストレッチ、頭の体操などに取り組みました。週2回から3回、半年以上は通いましたよ。効果はありましたか？初めてすぐにむくんでいた足がすっきりしたので驚きました。家族に見せたら喜んでくれて嬉しくなって通い続けたんです。一歩も外に出ない日もあるくらいだったのに、徐々に毎日30分くらい休まず歩けるようになりました。トレーニングを続けるのは大変でしたか？だんだんと体が自由に動くように感じられたので、毎日でもやりたいくらいでした。笑い。スタッフの指導も丁寧なので頑張れました。運動の他には何かしていますか？字を読むこと、書くことが好きです。新聞は毎日欠かさず読みます。書くことは頭の体操にもなると思っています。今後の目標は？趣味で書いている小説を出版することです。字を読むのが苦手な若者にも読んでもらえるものにしたいです。いつまでもお元気で。問い合わせ先、高齢者支援課地域福祉係。電話3647-9468。グランチャ東雲、東雲 1-9-46。電話5548-1992。 プールやトレーニングマシンなど設備が充実。運動、パソコン、料理など各種プログラムも多数あります。小学3年生以下が利用できるスペースもあります。送迎バス運行中。生き生きさん大募集。身近にいる元気で生き生きとした高齢者、65歳以上をご紹介ください。担当者がお話を伺った上で、このコーナーのほか、ホームページやパンフレットなどでご紹介させていただく場合があります。問い合わせ先、介護予防ダイヤル、高齢者支援課内、電話 3647-9452。 32、発信、消費者注意報。1、高齢者を狙う送りつけ商法。突然、バツバツ食品という業者から自宅に電話がありました。ご注文の健康食品を代金引き換えで発送しました。え？頼んでません。間違いでは？あなたが忘れてるのでしょ？もう発送したから代金を配送の人に渡してください。数日後、代金引き換えで商品が届きました。頼んだ覚えはないが、仕方なくお金を払ってしまいました。これは送りつけ商法と言われている手口です。最近、消費者センターに相談が多く寄せられています。送りつけ商法とは、頼んでもいない商品を強引に送りつけて、代金を請求する商法です。はじめに、注文した商品を送りますなどの電話があり、断っても、忘れているだけ、間違いなく頼んでいる、などと強い口調で迫り、忘れていたかも、家族が注文したかも、などと思わせるのが手口です。その後、代金引き換えの荷物が届きます。70歳から80歳代の相談が急増中。消費者センターで受け付けた送りつけ商法に関する相談件数は、平成24年度21件から25年度47件にかけて倍以上に増えています。また、相談者の多くは70代から80代の方が大半を占めています。身に覚えがなければ即座にはっきり拒否を。事例のような際は次のような対処をしましょう。ここがポイント。契約した覚えがなければ電話の時点ではっきり断る。心当たりのない荷物は受け取りを拒否する。困った時は早めにご相談ください。消費者センターでは商品の購入や契約トラブルなどの相談について対処法や解決策などのアドバイスを行っています。問い合わせ先、消費者相談室、電話、3647-9110。 33、区長と話そう、江東区。オリンピック決定を見守った豊洲の皆さんと意見交換。3月13日、山崎区長と参加者の皆さんが対話する区長と話そう、江東区が行われました。昨年9月8日、地元住民や商店などで構成する豊洲商友会と NPO 東京湾岸コミュニティにより2020年五輪開催都市の発表を見守るパブリックビューイングが行われ、集まった約200人の方々が歓喜の渦に包まれました。今回はパブリックビューイングに参加した7人の方々と、当時の喜びや東京五輪開催にあたっての今後の抱負などを語り合いました。自分のことのように嬉しい。皆さんは、住まいの近くで五輪が開催されるので、招致が決まった瞬間は自分のことのように嬉しかった、などと気持ちを率直に語ってくれました。また、みんなで世界中の方と触れ合い、おもてなしできるよう準備していきたいといった意見が上がるなど、終始夢のある和やかな対話となりました。子供たちに五輪の空気を感じてほしい。山崎区長は前回の東京五輪での自身の体験をもとに参加した小学生の3人にも、特に子供たちには五輪に関わり、その空気を感じてほしいと伝えました。そして最後に、 いいオリンピックにするためのアイデアを区民の皆さんに積極的に提供してほしいと締めくくりました。34、道路愛称名が決定。塩浜通り。塩浜2丁目の区道の道路愛称名が塩浜通りに決定しました。この道は地元で塩浜通りとして親しまれており、通称として定着していることから、塩浜2丁目町会の提案を受け、近隣の町会等の協力を得て決定したものです。近年マンションが多く建設され、新たなふるさととして歴史を歩み続けている塩浜地区の道しるべとして、区内外の方から塩浜通りの名称がより広く活用されることが期待されます。問い合わせ先、道路課公務係、電話3647-9664。35、亀戸天神富士祭り。4月19日土曜から5月6日火曜祝日。開催に合わせ、出張街歩き案内所を亀戸駅北口に設置。亀戸天神社は名所江戸百景に描かれるなど、江戸時代から富士の名所として知られ、現在は新東京百景の一つにも数えられています。富士が見頃を迎える時期に合わせ、富士祭りが開催されます。また、富士祭り開催に合わせて、江東区文化観光ガイドが地域の魅力をご紹介する出張街歩き案内所を亀戸駅北口に設置します。ぜひご利用ください。日程、4月29日火曜祝日から5月6日火曜祝日。場所、亀戸駅北口特設ブース。内容、街歩き相談。時間、11時から15時。費用、無料。内容、亀戸地域の情報提供。街歩きガイドツアー。時間、1、11時から。2、13時から。定員、各回20人。先着順。費用、無料。コース、亀戸梅屋敷、香取神社、亀戸天神。約1時間。申し込み、当日直接特設ブースへ。雨天中止。亀戸天神富士祭り。日時、4月19日土曜から5月6日火曜祝日。主催、亀戸観光協会。場所、問い合わせ先、亀戸天神社、亀戸 3-6-1。電話、3681-0010。出張街歩き案内所に関する問い合わせ先、江東区文化観光ガイド事務局、一般社団法人江東区観光協会内、電話6458-7410。36、江東区明るい選挙推進協議会、全国表彰受賞。日頃の選挙啓発活動等を高く評価。総務省が所管する公益財団法人、明るい選挙推進協会が行う全国表彰で、江東区明るい選挙推進協議会が優良活動賞に選ばれました。これは国民の投票参加の促進等に取り組み、他の模範となる全国の活動団体を表彰するもので、昨年度は全国で2団体のみが受賞しました。この本区協議会は、町会自治会などの団体推薦や公募の区民約150人の推進委員で構成され、各種選挙における投票率の向上と公正かつ適正で、私たちの意思が正しく政治に反映される選挙等を推進するため、日頃から啓発活動に励んでいます。今回の受賞は、選挙に関心を持ってもらうための地域での意欲的な話し合い活動。推進委員が区内小中学校を個別に訪問し、選挙啓発ポスターコンクールの作品応募を依頼する等の前向きな活動。小中学校での選挙出前授業や武蔵野大学との選挙連携事業に積極的に関わり、 本区の投票率向上に寄与している新たな活動など、総じて他の模範となる継続性のある活動と、時代に即した活動とのバランスが優れている点が高く評価されました。推進協議会会長は、受賞を励みに今後もより活発な啓発活動を展開していきたい、と語ってくれました。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091。 以上で、江東区声の広報、平成26年4月11日号を終わります。